皆様改めてこんにちは、本日一般質問最後の登壇になります。新政会所属池野幸美雄です。よろしくお願いいたします。今回は一度23号線の全線開通後の牛木駅西側エリアの活性化について一問一答方式で一般質問を行います。私は、牛久に生まれて、田宮地区で生活をして、少しの間仕事の関係で牛久を離れたりはしましたが、ずっと牛久の田宮地区で生まれて育ってきました。私も現在田宮地区の住民としてこの道路の整備には大変大きな関心があります。これまでも2回にわたり一般質問をしてきましたが、改めてこの道路の整備経過を確認したところ、一度23号線が都市計画道路として計画されたのは昭和43年でした。一時期国道6号線のバイパスとしての位置づけがあったことは、多くの私の支援者の皆さんから伺いました。その時にたくさんの反対意見もあったと聞いていますが、平成4年から実際に事業が始まり、平成19年10月に一部開通したことが、こちらの統計牛久にも記載されています。このアンダーラインをかけた場所なんですけど、そして今年度末に30年の歳月をかけて全線が開通することになりますので、30年ですから今回その効果と全線開通を起爆剤とした今後の牛久駅西側エリアの活性化方策について質問をさせていただきます。そこで初めにこの一道23号線の全線開通による効果をどのように捉えているかお伺いします。
藤木工事建設部次長。
はい、市道23号線につきましては、今年度末の全線開通を目指し鋭意整備を進めているところでございます。市道23号線が全線開通することにより、牛久駅西側エリアにおける南北への移動がスムーズになること、南側で国土交通省で整備を進めている国道6号牛久土浦バイパス、北側では県道田宮中柏田線と接続することにより、国道6号の牛久駅周辺を介することなく市外へアクセスできるようになると、大幅な利便性の向上、現在発生している国道6号の慢性的な渋滞の緩和や周辺エリアでの土地活用の活性化などの効果が考えられます。以上です。
以上、池延公雄議員。
ありがとうございます。牛久駅西側エリアにおいて南北を貫く基幹道路、すなわち大きい元となる道路が整備により、市内の交通体系が整備され、国道6号線の慢性的な渋滞緩和につながるというのは本当にその通りだと思います。しかしながら、私はこの 幹線道路の整備を経費として宅宇地区をですよ含めて牛久駅西側エリアの活性化につながる政策が打てないものだろうかと思うのです。先ほどの答弁の中でも土地活用が活用される旨の答弁がありましたが、私が子どもの頃辻ヶ丘や第二辻ヶ丘は団地と呼ばれ本当にきれいに整備された道路と街並みで、そこまで牛久市には全く縁がないような風景でした。まあ私が小学校の頃はなんとなく辻ヶ丘に行くと都会風といいますか、すごく新しさを感じたことを今も覚えています。ちょうど例えるなら現代の日立の牛久駅周辺の住宅地に感じられるような大変新しい街並みへの気分が高まるような思いだったような気がします。当時この地区はそのような大変高いポテンシャルを持っていたのかとはないかと思うのです。そこで次の質問ですが、一度23号線の既存住宅地の現状の状況について伺います。特に牛久駅から徒歩15分以内のエリアでありつつ、辻ヶ丘や第二辻ヶ丘の状況、住民の家族構成や高齢化の状況、道路の復員やインフラ整備の状況、住宅面積や住宅の建物面積の状況などについて、日立の牛久駅から西側のエリアとの比較の中で教えてください。
藤木工事建設部次長。
はい、辻ヶ丘団地は昭和40年から42年、第二辻ヶ丘団地は昭和46年から49年に整備されており、平成20年に整備が完了した日立の牛久の西側と比べると、下水道などのインフラは整備されているものの、道路復員や一戸当たりの宅地が狭くなっているのが現状でございます。また子育て世代が多く居住している日立の牛久の西側に比べて、つつじが丘や第二つつじが丘は高齢化率がとても高く、世帯あたりの人数は少ない傾向にあると認識しております。以上です。
池上君代議員。
住宅地の需要は時代の変化とともに、家族で自動車を複数所有することが本当に当たり前になりつつあることから、ゆとりのある敷地面積が求められるようになってきた。答弁でもありました通り、辻ヶ丘は40年代に開発された地区の、失礼しました、40年代に開発されたこの辻ヶ丘の地区は面積は多くが50坪以下であることから、現在の感覚では大変狭く感じることや、また道路の復員も日立の牛久に比べると大変狭く、どうしても人気が出ない状況になっているものと思います。以前この地区の再開発についてのアンケート調査のようなものが市で行われたり、区画整理事業の構想もあったことを私の有権者から聞きました。先ほども申し上げましたが、牛久駅から 徒歩15分以内の地区が持っている本当に大きなポテンシャルはもったいないと思います。そこで3番目の質問です。この地区においても日立の駅周辺と同じような街づくり、この地区の場合再開発となるかもしれませんが、これを実施することにより牛久駅西側エリアの既存住宅地に新しい住民を迎え入れることができるのではないかと思うのですが、市のお考えをお聞かせください。またその手法についても現在考えられているものを教えてください。
藤木浩二建設部次長。
はい、日立の牛久地区は平成10年の日立の牛久駅開業以降、牛久北部特定土地区画整理事業、東下根土地区画整理事業がそれぞれ平成20年、平成23年に完治処分され、現在では宅地の供給不足になるまで発展を遂げてきたところでございます。日立の牛久地区と同じような街づくりをすることで牛久駅西側エリアにも新しい市民を迎え入れることができるのではないかというご質問につきましては、牛久市都市計画マスタープランでもご示ししておりますが、その地区の特性や課題、地域住民の思いなどに応じて街づくりを進めていくべきであると考えております。牛久駅西側エリアにつきましては、市街化区域内に空き家や空き地が点在し未利用地が残っている状況であるため、空き家空き地バンク等による空き家空き地対策に加え、共愛道路の拡幅整備により未利用地の活用を促進してまいります。以上です。
池上君雄議員。
これまで一道23号線の開通に伴う既存住宅地の活性化について伺ってきましたが、最後に隣接する市街化調整区域への取り組みについて伺います。現在私は環境建設常任委員会の委員長として環境建設常任委員会に出ています。日立の牛久地区に隣接する東間宮地区の住宅開発について閉会中審査をさせていただいていますが、例えば第二水業界に隣接する市街化調整区域のエリアは牛久駅西口から距離もそれほど遠くなく市街化区域に隣接した地区であり、東間宮地区の住宅開発と同じような視点で見た場合検討する価値は十分にあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。参考までに私は今回携帯の地図アプリ上で検索してみたところ、日立の牛久駅西口から日立の牛久中学校までが約 1.1km、 スマホで検索すると徒歩14分であるのに対し、牛久駅西口から牛久第二小学校までは 1.3km、 徒歩で約16分ほどでした。私は牛久駅の西口から第二小学校まで徒歩で歩いてみましたが、徒歩16分のスマホアプリが12分で着きました。その辺を考えて執行部のお考えをお聞かせください。
藤木浩二建設部次長。
はい、日立農宿地区は市街化区域内における宅地の供給不足により、無秩序な乱開発が進むことが懸念されており、地元住民からの要望を受け、持続する住宅需要への対応や計画的な宅地開発を行うため、現在東間宮名地区において市街化区域に編入後宅地開発する方針で検討しておりました。また茨城県知事も特に県南地区における人口増への取り組みにつきましては重点的に考えられており、県とも開発の方向性が整ったところでございました。先ほどの答弁でも申し上げましたが、牛久駅西側エリアにつきましては、現在市街化区域内に空き家や空き地が点在し未利用地が残っている状況でございますので、現時点で市街化調整区域を市街化区域に編入して宅地開発を行うことは現実的ではないと考えております。しかしながら、今年度末には、市道23号線の全線開通、令和4年春には国道6号牛久土浦バイパス一期区間の暫定開通が見込まれており、議員のおっしゃる通り当該エリアの価値が高まっていくことが予想されますので、今後の状況を注視してまいりたいと思います。以上です。
池延公男議員。
今空き家とかいろいろこう説明があって、まさしくその通りだと思うんですけど、同じ市街化区域に隣接する市街化調整区域があっても、東間宮名と牛久市西川地区の違いについても今本当に答弁ありました。で、確かに辻ヶ丘、第二辻ヶ丘は空き家とかなんとかがこう多いですよね。それは本当に分かってます。そういった部分を私はこうなんて言うんでしょうね、リノベーションするっていうか、こうなんて言ったらいいのかな、こう例えばそのこう日立の牛久、先ほども私こう言いましたけど、なんとなくこういいな広くてみたいな、そういった形だと思うんですよ。でこれもう一応書いてはきたんですけど、これよりもなんか俺自分の気持ちの方がちょっと多分この書いた時よりも今話聞いてなおさらちょっと思うことが、やっぱりそのじゃあどこが例えばじゃあ劣ってるのって言ったら、今言ったようにこうなんとなくこう広くていいじゃんとか、福音なんかも例えば散歩なんかしててもランドクルーザーがこんななって通ったらおお危ねえやみたいな、向こうは確かに散歩とかランニングしても全然こう日立の牛久の方はいい感じで行くじゃないですか。でもこれもう答弁全然いいんですけどしなくて、こう辻ヶ丘とか隣にこう家が、さっきよって言ったように空き家とか空き地とかあるじゃないですか。それを例えば隣で買うなんて場合にはこう市でなんて言うんだろうな、例えば補助したりしてこうなんかこうプレミアをつけてこう若い人を呼び込むとか、そういったことがすごい大事だと思うんですよね。今風の作りにすればまだまだこの西側は伸びるっていう可能性があるっていうのは絶対にここにいる人は全員こう分かってると思うんですよ。そこのところをこう大切に思っていただきたいなっていう思いがあって、私今回そういうこう質問をしてるんですよ。でこう私が言ってるのはこうなんか夢みたいな話で思っちゃうかも分かんないんですけど、まあ市としては例えば今住んでる人の考え方とかにこう寄り添いながら 検討していかなければならないっていうから言うでしょうから、今すぐどうしろとかそういうのはその考えてないです。ただ私の質問を多少頭の片隅に入れてもらって、これを契機に真剣に、西側のことを牛契機西側エリアのことを考えていただけると大変ありがたいです。最後どうしてもこう私はこうまとまらなくなってしまうんですけど、まあ、よく市のこう考え方も分かりましたんで、ただその今風の作りにすればまだまだその西側はよみがえるもう最高のポテンシャルが持ってるってことは、まあ、答弁の中でも認めていただけたのかなとは思います。これで私の一般質問終わります。最後これちょっと見てもらいたいんですけど、アザレアのこれ、まあ、写真なんですけど、こういったものをこう辻ヶ丘団地のこうシンボルみたいな形でこういったものがこうたくさんこう植えてあって綺麗な公園があるよとか、そういったこうゆとりがあるんだよみたいな形のものをこう作っていただくのも一ついいことなんじゃないかなと思って、まあ、提案させていただきました。どうもありがとうございました。